今回はですね、春田さんに実際に、ダイエットだったりファスティングっていうのは、どうやったら、簡単にできるかというところを、簡単に取り組めるのかというところをですね、本当プロに伺っていきたいと思います。そしたらまずは、質ですね、質 の大切さと自分を知る、自分の体質ですよねを知ることが大事だということをですね、教えていただきました。はい、それでは実際にどういうことでどんな感じで、変えていくのか知っていくのかということを聞いていきたいと思います。それでは始まり。よはい、それでは、今回2回目、はるなさん企画2回目なんですけども、はるなみきさん、ファスティングトレーナーにですね、お話を伺っていきたいと思うんですけども、ダイエット、断食ですよね。結構やっぱり、いきなり壁が高いっていう感じになっちゃうんですけど、僕も実は、ファスティング過去に3日間だけですけど、ここ2年で2回、1年に1回ぐらいですかね、やったことあるんですよ。
おー、なるほど。
はい。でも、今3回目やろうと思ってるんですけど、
はい。
なかなかできなくって、
はい。
本当に、世の中多分痩せたい方とか、はなさんのお話を聞いて、ちょっとじゃあ、ファスティングしたら肌とかも良くなるんだったらやってみようかなっていう方に、ちょっと簡単に、こんな感じでやったらできるよ、みたいなのがあったら教えてほしいんですけども。
はい。それは断食に限ってでいいですか？それとも、ダイエット全般に関してっていう感じですか？
どっちが簡単ですかなんて言ったら失礼なんですけど。
そうですね。ダイエット全般の方がちょっと分かりやすいかもしれないので、そもそも論みたいなところを、
分かりました。お願いします。
からいきましょうね。
はい。
はい。やっぱりダイエット、私もその以前、前回の時にお話ししたように、ダイエットって意外に難しいんだなっていうことを実感したんですけど、半年いろいろネットで調べて青汁飲んでみたりとか、いろいろやっても全然痩せなかったんですね。
はい。
はい。ただ、こうやっていく中で、なんとなく分かってきたことは、やっぱりみんな意外に自分の体のことをちゃんと分かってないってことですね。
ああ、確かに。
はい。自分の体が何に対してリスクが高いのかって、みんな違うんですよ。
ほ
ー。はい。なので、太りやすい人とか太りにくい人っていう風に一般的にこう2つに分けられますけど、それもっと細かくやっていくと、自分の体が、もっと具体的に言うと遺伝子なんですけど、自分の遺伝子がどの、例えば三大栄養素に対して糖質に対してなのかタンパク質に対してなのか、もう一つ何でしたっけ脂質か、に対してそのどのものに対して自分のリスクが高いかっていうことを知るっていうことがすごく重要になってくるんですね。それを知らずに、流行りだけのタンパク質を控えるとか、糖質を控えるっていうことだけやってしまうと、的外れなことになっちゃうっていう。
確かに自分に効かないことを一生懸命やってるみたいな感じになっちゃいますもんね。
そうです、そうです。はい。だから、すごい遠回りになっちゃうんですね。
はぁ。で、なんかできない自分をまた見て、なんか苦しむみたいな、太っちゃったみたいな。
そうです、そうです。まずなので、自分の体がどのタイプなのかとか、どこに対してリスクが高いのかっていうことを知るっていう。だから、自分が太り始めた時に、その時何を食べていたんだろうって。そこをちゃんとまず明確にすることと、あとは、よく、カロリーがどうとかって、こう油がどうとかカロリーがどうとか、あと糖質がどうっていうふうに、すごく、一つの側面だけを見て、それを悪いって悪者にしてしまいがちなんですけれども、脂質、油にしても糖質にしても、これ三大栄養素なので、 すごく重要なんですよ。
確かに、そうですね。
はい。作る上で、ベースになってくるものなので、
はい、
じゃあ、それと、じゃあ、取っていいのっていうふうになるんですけど、はい、まあ、答えとしては、取っていいんですけど、
はい、
重要なのは質なんですね、その。
あ、わかります。サラダ油よりオリーブオイルみたいな。そんな感じですか。
そうです、そうです。はい。
はい、はい、はい、はい、はい、はい。
まあ、具体的に言うと、オリーブオイルももちろんいいですけど、もっと言うと、オメガ3とか、オメガ6っていうところになってくるんですけど、
はい。
はい。なので、油も、逆にいい油は取ってあげないといけないんですね。
はい、はい、はい、はい、はい。
取らないといけないんですね。
ほ
ー。で、油を選ぶんだったら、例えば、サラダ油はもう絶対的に NG ですけど、
はい。
アマニ油とか、
はい、
あとエゴマ油とか、
はい、
そういったものは逆に寝る前に大さじ1杯飲むとかっていうふうに飲んであげた方がいいですね。
はあ、わかりました。でちょっとここでその原因論を今お話ししていただいたんですけど、ちょっとじゃあなんかある程度分かってきたと、なんかこれ食べ始めポテトチップス、はい、食べ始めたらめちゃくちゃ太ってきたなとか、例えば分かりましたと。ただ、はい、これ僕もそうなんですけど、多分、はい、僕も調べた中で、あ、お腹すいた、うん、あ、なんかイライラしてきたっていう血糖値がなんかと、うん、要は下がってきて、うんうん、糖分を求めているイライラに襲われてくるんですよ、はいはい、今の現代人でのお腹がすいたっていうのは、うん、血糖値がなんか上がった下がったで、こう、なんだろう、食を求めていて、本来で多分、デトックスからの視点で言えば、お腹が空いたというのは、お腹がグーとなった、ならないかみたいな。その辺とかも、なんか僕なんかもう、別にグーとも何もなってないのに、もう頭の中イライラしてきて、なんか、あ、ダメみたいな感じになっちゃうんですよ。そこがなかなか、こう、突破できない。
ああ、なるほど。
はい。
そうですね。その場合も、
はい、
さっきの糖質の質、あ、糖質とか脂質の質を変えるって言ったんですけど、取ってもいい糖質もあるので、
はい、
それで血糖値が、で、まあ、それもね、さっきの話で遺伝子によって空腹になるとイライラするタイプの人っていうのは、一つのキャラクターがあるんですよ。
ほう。
で、空腹になってもイライラはしないけど、やっぱお腹空いたなって思うっていう、その人によってその感じ方が結構違うんですけど、そう、どうしてもイライラしちゃうタイプは、
はい、
ちょっと糖質を取ってあげるといいんですね。
あ、取っていいんですね。
取っていいです。ただ、
その
質が、そうです。質が問題っていうことで。
おー。
で、そこに白砂糖みたいな、糖質はもう問題外ですし、
はい、
GI 値っていうグリセミックインデックスっていう、その血糖値をすごいこう急上昇させてしまう、 GI 値っていうのが急上昇しやすい食べ物が高いんですけど、
はい、
GI 値の低いものであれば血糖値をそんなに急上昇させないっていうのは、 GI 値の低いものを選んでもらえれば、糖質だけれども GI 値はそんなに高くないっていうものを選んでもらえれば割といいんですね。それがまあフルーツだったりとか、まあ、手軽なものでいくと完食しやすいものだとやっぱり、ドライフルーツですね。
おー、すごい。
そこら辺とかをちょっと食べて、しかも結構咀嚼してあげると満腹中枢が刺激されるので、
はい、
で糖質の質はそんなに悪いものではないっていう感じで、まあ、そういう時はあんまり、もちろん食べ過ぎはダメですけど、
はいはい、
あんまり罪悪感を感じずに、味わって食べてみると、意外にそれで、なんだろう、イライラした空腹、そう、空腹からのイライラはちょっと抑えられたりとかできますね。
ああ、確かになんか普通の人がこれ今聞いててやろうと思ったら、うん、もうとりあえず今日一食抜きゃいいやと思っちゃったりするんですよ。なんかそうではないアプローチの仕方をすごくご丁寧に今お話ししていただいているので、はい、なんか最近ちょっと、はい、腹回りが気になってきたなと思ったら、まあ、一食抜きゃいいやみたいな。
そう、それもね、すごく短絡的な考え方なんですよ。
あ、そうなんですか。
そうです。量を減らせば確かに痩せるんですけど、
はい、
その後が重要なんですね。例えば、じゃあ、一日一食が今流行りだから、一日一食にしましょうって言って、
はい、
その、一日一食にするのは、まあ、素晴らしいことなんですけど、
はい、
じゃあ、その一食がすごく重要になってくるわけですよ。そこで GH の高いものを食べてしまうと、
はい、
すごく吸収がいい上に、血糖値めっちゃ上がってしまう、急上昇してしまうので、
はい、
それはちょっと危険なんですね。
はあ、抜いた次の一食が。
一食がすごく重要になります。それはファスティングでも言えることなんですけど、結局、ファスティングやって、3日4日頑張って抜きました。だけどその後、じゃあ解禁って言って何食べてもいいっていうわけではないんですね。そこがすごく重要になってくるんです。その前後というか、特に後が。
へえ、そうなんですね。
そうです。だからそういう意味では、そのポイントを押さえておけば、割と痩せるのってそんなに難しいことじゃないんですけど、
はい、
一日一食にせっかく頑張ってやっても、その後の食べ方、その後の一食、その一食を気をつけてあげることで、よりその我慢した二食が生きてくるわけですね。
すごい、なんかトータルで、なんかこうやりなす、あ、やっていったらいいっていう、今までの本当に一食抜きゃいいやとか、なんかこう、その一食プラス青汁で大丈夫だみたいなところとは全くもってね、違うアプローチだなっていうのがあると思いました。はい。はい、なんか、まあ今回この、まあそうそう、ちょっと10分過ぎてしまったんで、まとめていきたいんですけど、まず、
はい、
カルさんのお話を聞いてて、自分を知る、
はい、
っていうところが大事なんだなっていう、その何に対して太りやすいのかとか、どんな質のものを取っているのかとか、そこをまず踏まえた後で、ちょっと自分のできる中で、まあ質を、食の質を変えていくっていうところを、本当にいきなり一食抜くなとかじゃなくて、小さくドライフルーツにしてみるとか、その油を、変えてみるとか、っていうところをちっちゃくちっちゃくまず意識して変えていくっていうところがすごく大事なんだなっていうのも、お話をしていてですね、なんか、僕のできなきゃ一杯ご飯抜きゃいいやっていう、その浅はかな考えさがこう、なんだろう。すごくみすぼらしく感じました。
はい、
はい、ちょっとわかりました。僕もこれ意識しながら、自分がそうですね、まずどんな太った時でどんな食べ物と食べたから太ったかっていうのもちょっとチェックして、いけたらいいなっていうのを思ったので、ちょっとこれで3回目、
はい、
ファスティング早速今日からやってみようかなと思います。
はい
はい。それでは、すいません。2回目ですけども、お話ししていただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。いかがでしたでしょうか、今回の春菜さん企画ですが、まずは、自分を知ること。自分をですね、自分の体質であったりとか、どんなところでどうなるのかというところが一番重要で、その後に、質が大事だ、あまり情報に、振り回されないようにすることということがですね、大事なんじゃないのかなということを感じました。そして次回は春菜さんにですね、ファスティングっていうところでなんですが、まず、資格、なぜこの資格を取って、なぜこれを、世に広めようかと思ったかというところをですね、春菜さんに、聞いていきたいと思います。はい、またですね、感想やご質問等がありましたら、花澤和孝 .com、 花澤和孝 .com のお問い合わせフォームよりお待ちしております。今回もご清聴ありがとうございました。